局でコンビニ弁当を書き込んで、そのまま自家用車に乗り込み、北陸自動車道を走った。金沢西インターから敦賀インターまでは約1時間半だった。インターを降りて、かれこれ50分ほど車を走らせただろうか。黒田は敦賀半島中ほどにある山あいにいた。彼の目の前には朽ち果てた木造家屋が片手で数える程度があるのみで、それらはそばの樹木とほぼ同化している。村内案内図のような鉄製の看板が確認できるが、それも錆などで何をどう表記しているのかわからない。かろうじてセミネ村という村名が確認できる程度である。黒田は車をアイドリングさせたまま、そこから降りた。草木がうっそうと生い茂るここでは、日光が遮られるため、先ほどまでいた金沢のような厳しい暑さはない。その代わりといってはなんだが、セミの鳴き声が耳をつんざく。集落を覆う背の高い木々に、それらがいるのだろう。それらが発する鳴き声はまるで音の幕府のようでもある。時折黒田めがけてアブが飛んでくるが、彼はそれを軽く叩いて、人間の侵入を拒むように生い茂る草木を踏みつけて、集落の道なき道を進んだ。一棟の瓦屋根が朽ち落ちた建物の前に立った黒田は、そこでカメラのシャッターを切った。その建物にはツタのようなものが貼り付き、異様なオブジェと化していた。
20年も往事しとった。こうも荒れるもんかの。
黒田に同行していた弱い70と思える老人が、口を開いた。
見事な荒れようですね。
じゃあねえわ。ここにはもともと人が住んどらんかったからな。
はい。
セミネ村はな、1970年に廃村になったんや。
なんでそんなところに陣川家は住んでたんですか。
わしが世話させてもろたんや。
世話？
明治から戦前までは、ここには結構人間が住んどってな。ほら、あそこを見てみや。
老人は、朽ちた建物のそばに、無造作に放置された農機具を指さした。その農機具は、黒田も歴史の教科書で見たことがある、朽ちた千箱木であった。
人間十文の生きる根性とでも言うんかの。こんな痩せた土地でも、みんな手携えて、生活営んどったんやわ。わやけど戦争が終わり、農地改革があって、この辺りの土地は全部小作人に売っ払った。って言っても、ただ同然なんやけどな。
そうですか。ここは元はあなたの土地だったんですね。
ああ、正確に言うと親父のもんやった。わしは今金沢で商売して生活しとるけど、40まではセミネ村と金沢を行ったり来たりしとったんや。見てお分かりの通り、ここはえらい偏僻なところや。時代の流れちゅうもんには逆らえん。人はここを捨てて都会の方に行きたがる。そりゃあそうや。こんな中世みたいなど田舎にあえて住んどる意味なんかねえわやな。親からあいつらの土地を買い戻したんや。
買い戻した？
老人はうなずく。
その昔は小作人として働いてもらったんや。どこかに行く言うんやから、選別ぐらいはやらんとな。
なんと気前のいい。
言っとくけど、これもわしじゃねえげんぞ。全部親父がやったことや。
黒田は素直に感心した。
親父が生きとった頃は、わしはセミネ村と金沢をしょっちゅう行き来しとった。金沢で商売しとったからな。親からこの土地がうちに戻ってきても、どうすることもできん。親もわしも、今さら田んぼなんかできんからな。
うん、まあそうですね。
そんな時に、あいつがうちを訪ねてきた。
老人はどっこいしょと倒木に腰をかけた。
あいつな、残留孤児でな。
残留孤児。
そうや、あいつがここに来た時は35やったかな。日本語もろくに喋れんかった。
なんでその残留孤児があなたのところに？
近所にな、世話好きなおっさんがおってな。そのおっさんがわしのところへ連れてきたんや。お前さんは都会の人やからわからんかもしらんけど、その手の人っちゅんはちょっとだけ世話してあとは知りませんって人間が多いんや。
はあ。
そん頃はわしの親がバタバタ死んで、わしに子供ができたくらいの時やったな。こんなてんやわんやの時に、近所のおっさんがこいつの面倒見てやってくれって言うんやぞ。確かにわしには親父が残してくれた資産あっけど、現金がない。それに自分と同じぐらいの歳の人間を養えって、あんた、無茶やと思わんか。しかも、日本語なんか、そいつさっぱりわからんげんぞ。
ですが、世話をした。
おっさんの話聞いとるとな、どうやら、こいつの両親は、戦争で死んだらしいねんで。わやけど、あれやな。人情注文は万国共通って言うんかの。あそこの国の人に育ててもろたらしい。で、国交正常化を機に育ての親が故郷に帰れ言うて送り出してくれた。ほやけど、こっちに来ても身寄りがない。言葉も何も通じ。あてもなく古事記同様各地転々としてそのおっさんに巡り合った。
そうですか。
あんたな、考えてもみんや。外国の人間が我が子と同じように目の前の男の面倒を見てきた有限に、日本人のわしが他当たってくださいなんて言えるわけねえやろ。
そうですね。
幸いわしにはこのセミネ村の土地とか建物がある。親からここをあいつに貸した。
黒田はため息をついた。
あいつは生きるために必死やった。自分には畑耕すくらいのことしかできん。そう言って毎日必死で働いとった。親けど、それだけやと正直食っていけん。まともな金入る仕事せんといかん。親からわしがあいつに日本語を教えてやった。
あなたが？
大変やったわいや。親けど、なんちゅうかもともとの頭の作りがいいんかの。2年で普通に会話できるようになったわい。ほんですぐ町の方の工場に仕事斡旋したんやて。そこで奥さんと出会って、見事結婚。ほんで生まれたんが、誠治や。
黒田は手にしていたペットボトルに口をつけた。
聖児が生まれた時のあいつの喜びをつったら、もうすごいすごい。毎日我が子の様子をわしに報告しに来るんやからの。それからの人家分けはつつましながらも幸せな家庭やった。
黒田は老人の言葉を聞きながら再びカメラを手にしてシャッターを切った。
聖児も今のあんたと同じようにこの村の様子を写真で収めとったよ。
この言葉に黒田は動きを止めた。
聖児はな、写真が趣味やったんや。聖児の親父も写真が好きでな、親父の大下がりのカメラで田舎の風景写真をよう撮っとった。つつましく生活する中で唯一の楽しみが写真。聖児は新聞配達とか牛乳配達のバイトしてコツコツ金貯めて、自分の好きな写真撮るために時々県外まで行っとったんや。
20年前の土石流災害は近畿地方の山あいで起こった。その地域は古くからの日本の伝統的農業を継承し、その牧歌的風景が評価される景色を有していた。そのためそこはカメラ愛好家の中で人気の場所であった。しかし土石流はすべてを破壊したのである。
ああ、ほやほや。腕は結構なもんやったはずやぞ。地元の新聞社のコンテストでも入賞しとったからな。
え、そうなんですか。
おう、嶺南新聞や。
いつ頃？
聖児が高一ん時やったと思うな。受賞式の写真であいつ確か写っとったはずやわや。
うん、嶺南新聞ですね。黒田はメモを取った。
おやけど、そんな聖児が災害で行方不明になって悲しみに暮れる両親もあれから間もなく死んでしもた。
事故でしたっけ？
おい、今あんたと通ってきた山道でな。
どんな事故だったんですか？
なんや、ブレーキも踏まんと崖から落ちたって話やぞ。
え？ブレーキも踏まずにですか？
ああ。親から聖児のことを苦にして自殺したんと違うかって言われとったんや。
老人は深いため息をついた。
せっかくこの国で幸せな生活を送っとったっていうげんに、なんであそこの家は、こうも辛い目に、遭うんやろな。
老人の頬を伝うものがあるのを、黒田は見逃さなかった。
あんたは知らんがんか？政治のこと。まあ、親が、事故で死んだんはしゃあないっちゅうても、せめて聖児のことくらいははっきりさせてくれまいや。生きとんなら生きとる、死んどるなら死んどる、それぐらいは分からんと。わしは死んでも死にきれん。あんた、政治のこと調べとるんやろ？なんか教えてくれま。なあ。あんたなんか知っとるんやろ？教えてくれま。
すいません。今は、まだ、何もあなたにはお教えできることはありません。
あ？今は？今はっちゅうことは、そのうちわかるんか？え？
黒田は口をつぐんだ。感情が高ぶった老人は黒田の袖をつかんで、お前は何かを知っているな、と質問した。しかし、しばらくして彼はその場でうなだれた。そして、おえつともいえるうめき声を発した。黒田はその様子を見守るしかなかった。
すまん、取り乱してしもった。
いえ、こちらこそお役に立てなくて申し訳ございません。
正気を取り戻した老人は手にしていた肩掛けカバンからおもむろに一台のカメラを取り出した。それは？
政治の親父が使っとったカメラや。政治が死んどったら、これ備えてやってくれんか。
そう言うと老人は黒田にそれを手渡した。
もしも生きとるなら、これで写真撮って、わしにそれ送ってくれんか。生きとるがんにここにこんがんやったら、あいつはあいつなりの事情があってのことやろ。わしは深入りせんわ。
黒田は手渡されたカメラを強く握りしめた。そして老人の目を見て、こう言った。必ず。
この前通いかがでしたでしょうか。このお話は毎週1話ずつの更新を心がけ、鋭意作成中です。ご意見やご感想などがあればぜひお寄せください。ウェブサイト中のコメント欄や直接お問い合わせのところからメールを送ってくださっても結構です。必ず何かしらのレスをさせていただきます。また iTunes ミュージックストアのポッドキャストのレビューも頂戴できれば嬉しいです。ただしポッドキャストのレビューに関してはレスができませんのでご了承ください。皆様の声一つ一つが私にとって非常に励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。